Today's Research Focus on Good。 さてここからは社会人ならこれだけは押さえておきたいとっておきの情報を教えてもらうコーナー、 Today's Research Focus on Good です。今日は日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンク情報コンサルタントの北山アリさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。早速ですが今週のテーマを教えてください。
はい、今週のテーマ介護職となります。
介護職、
はい、
介護職なんですね。介護市場じゃなくて介護職市場、
ね、はい、介護職はもう今後伸びていく市場ということが言えるかと思います。
介護はもちろん市場規模としても伸びてますし、はい、まあ、多分それに紐づいて職の部分も伸びてくるのかなと思うんですけど、
はい、
介護職市場って どういうマーケットになるんですか。
そうですね、日本介護食品協議会がユニバーサルデザインフード、まあ、イコール介護食の生産数量という統計データを出してるんですけれども、はい、それを見ますと区分がそれぞれ分かれてるんですね。区分1から区分4まで、まあ、その種類が分かれてるんですが、区分1というのが容易に噛めるという食品になるんですけども、はい、その食品が最も大きい市場のシェアを占めておりまして、市場が最も増加傾向にあるのは区分4ですね。区分4、噛まなくて良い食品の方で、2019年の4050トンから2022年には6600トンまで拡大したということで、まあ、容易に噛めるというよりもどちらかというと噛まなくてよくて、まあ、すぐに飲み込める食品の方がより市場が伸びているというようなことが言えます。
それが介護食。
そうですね、介護食になります。
これ高齢者の食となんかどのあたりが違うんですか。
はい、いわゆる高齢者食というのは、まあ、もちろん高齢者だんだんそのおじいちゃんおばあちゃんになってくると、まあ、噛む力が低下してくる部分はあるんですけども、その普通の食品に、まあ、例えば一口サイズに細かく刻んで調理したりとか、あと隠し包丁を入れて口に入れた時に、まあ、噛みやすくしたりするというようなところで、こういった普通の食品に、まあ、手間や工夫を加えて食べやすくしたものというのが、まあ、高齢者食になるんですね。で、一方介護食というのはその柔らかさや形状を工夫していたりですとか、あと高齢者、まあの歯の状態ですね、まあ、噛みづらかったりですとか、なかなか噛めない高齢者の方でも飲み込みやすくなるようにそういった状態にしている、まあのが介護食というところなので、普通食とはまたちょっと違う、高齢者食とはまたちょっと違う部分で、より機能性を重視した食品ということになります。
いや、今こういうのが出てきてるんですね。ちょっと、
う
ん、知らなかったですね、はい、これは。今でも、まあ、市場としてなんとなく伸びてるんだろうなと、まあ、高齢者の方も増えてるので、ね、はい、そういうイメージではあるんですけれども、実際この介護職のところでいくと規模的に今どれくらいのこう規模になってきてるんですか。
そうですね、介護食ですね、介護食の中でも例えば栄養剤と流動食と栄養補給食品という種類があるんですけれども、それを全体的に見てみますと、2018年度の1347億円から2022年度には1485億円まで、まあ、増加傾向にあると、メーカー出荷金額ベースなんですけれども、でその中でもやはり流動食という、まあ、噛まなくてよくて、まあ、飲み込める、飲み込みやすい食品というのが 55.1% ということで、2022年度の1485億円の中でも流動食というのが5割以上の市場を占めているというところになってきています。
いや、でも流動食が 55.1% ということで、はい、市場規模の半分以上を占めてるんですけど、
そうですね、
ちょっと個人的にはなんかここ意外だなっていう気がしました。栄養剤とかももう少しあるのかなって、はい、
確かに、
なんかそういうのってなんか飲んでたりします？
あ、栄養剤はそうですね、ちょこちょこなんか今免疫落ちてきてるのかなと思ったら少し入れるとか、そういったことはしますね。
この辺意外に低いんですね。
そうですね、はい、流動食っていうのはやっぱりその入院時のその食事療養費の中で賄われるので、病院とか、まあ、一般のその市場でというよりはどちらかというと病院や高齢者施設で結構使用されることも多いので、まあ、市場が伸びていくというふうに思われてます。
ちなみにこの流動食含めてなんですけれども、はい、どういうその介護食というものが人気だったりするんですか。
あ、そうですね、価格コムと価格ドットコムというサイトの方で介護用食品の人気商品ランキングというのが、はい、一応出 てるんですね。
すごいな。
でこれを見てみますと、まあ、これがその2020年3月12日現在の、まあ、売れ筋ランキングということで、ここ3ヶ月ですね。なので1月2月3月合わせたその売れ筋ランキングになるんですが、こちらを見てみますと第1位がこの明治のメイバランスミニですとか、あとまあアイソカルのゼリーだったりですとか、また3位はメイバランスミニカップ明治だったりですとか、要するにここでもやはり噛まなくても良い、こう普通に飲み込める、まあ、ゼリーですともう本当に噛まなくてもつるっと、まあ、これは要するに介護食だけでなくても、まあ、風邪をひいた時とかでもすぐに食べられるかと思うんですけど、まあ、噛まなくてもよくってスルッと入って、なおかつまあ栄養素がたっぷり入っているというような食品が人気であるということが言えてます。
これ今ランキング出てますけど、はい、やっぱりターゲットが違うのか一個も聞いたことない。
そうですね。どこで売ってるんだろうと思って、スーパーとかでも売ってるんですかね。会社
はね、聞いたことあるけど明治さんとか、うん、そうですね、ありますけど、メイバランス、
はい、
アイソカルゼリーとか、
はい、
初めて聞きますね。
初めて聞きましたね。
はい、メイバランスミニカップってこれアイスクリームですけど、メイバランス、はあ、まあだからこういう我々が知らないところでこういう食品会社さんとかっていうのが、はい、まあ、介護食っていうのを作って、まあ、そういったものがまあ着実に市場として伸びてきていると。
そうですね。はい。
これ実際どうなんですかね。やっぱり高齢になってやっぱ食に対するこう意識っていうのは変わっていくものなんですかね。はい、
う
ん、
そうですね、弊社が過去やった調査があるんですけれども、高齢者の普段の食事調査というのを2022年10月に行っておりまして、その中で高齢者の食意識についてアンケートを取っています。でそこで聞かれた結果というところなんですが、普段の食事で健康に気を使っている高齢者は5割以上いるというようなところなんですね。で5割以上がまあ積極的に気遣っている、気遣っているとまあ回答していると。でまあ少し気遣っているという内容も足しますと、男女ともに9割以上の方がまあやはり気遣っていると、健康に気を使ってまあ食事をとっていると。で特にその中でも女性の70代の意識が高いんですね。積極的に気遣っている、で気遣っているというのを合わせると7割弱と、まあ、一番高い結果となっているというところになります。
どういうふうに気遣ってるんですかね。なんか栄養とかそういった感じなんですかね。
そうですね、取りたい栄養素も同じく聞かれてまして、はい、第1位がのタンパク質になってるんですね。やはり体を作る元々の栄養素といいますか、タンパク質の摂取意向が高いと、はい、男性が7割弱で女性が8割弱ということで、他の栄養素と比べてもかなり高い結果が出ています。で男女ともに70代でタンパク質だけではなくってさまざまな栄養素の摂取意向が高まる、まあ、傾向が見られたというところと、70代と80代を比較すると、まあ、男性は80代でも継続してその栄養素を摂取する意向が高い一方で、女性が80代から低下しているので、ここの隙間産業というか、まあ、女性の80代、以上の方々でも食べられるような食品、まあ、気軽に摂取できるような食品が必要となってくるのではないかということが言えるかと思います。
でもこれだけまあ意識もあって市場としても伸びてくるとなると、いろいろなその企業さんがまあそういった商品開発っていうのをされてるのかなと思うんですけれども、実際そのあたりっていうのはどうなんですか。
はい、実は先ほどですね、売れ筋ランキングでも出てきましたアイソカルという、ブランド名ですね、はい、のこれがネスレヘルスサイエンスが開発しているシリーズなんですけども、少量で高カロリーのおかゆというものを発売してるんですね。高カロリーの柔らかいご飯というものを、発売してます。でこれはその高齢者が食事をとる際にまあ抱えている少量しか食べられないですとか、栄養が不足しがちであったりですとか、あとは硬いものはなかなか噛めないといった、まあ、要望に応えるべく、高カロリーとタンパク質の補給を主軸とした製品開発を行って、まあ、約2年の歳月をかけて開発したというようなところになってます。でこれ特徴的なのが、まあ、高カロリーって少量しっかり食べきるというコンセプトなんですけども、実は油が入ってまして、水と油というその相反する食材を、まあ、2年の歳月をかけて研究開発を重ねた結果、 普通油と水って分離しちゃうので、はい、なかなか食べにくいというか、まあ、浮いちゃったりとかするんですけども、それを感じさせない商品を開発することに成功したということで、油の部分で高カロリーをまあ保ち、まあ、つるっと食べられるというような商品を開発したというところになります。
なるほど、少量で高カロリーっていうのが大事になってくるんですね。
まあ、はい、あんまり量が食べれないから
そうですね、はい。
他にはどういったものがあるんですか？
はい、例えばですね、まあ、コロナ禍においては、あの自宅療養セットの一部として利用されていたその水分補給の商品ですね、経口補水液というものがあるかと思うんですが、アスクルがですね、経口補水液、体液にかなり近い状態での、経口補水液を開発していたりします。水分補給をその自力でできない高齢者が多いので、そういった方たち向けの介護食としてもまあ需要が伸びているというところになりますね。
なるほどね、はい、でもなんかそうだな、ご飯もまあこういうね飲み物もそうですけど、うん、私はやっぱりね肉食いたい。
ああそうですね、
はい、肉食いたい。石井さん、はい、何系が好きなんですか？
ね、私はでもあのサラダとかも好きなんですけど、やっぱりお肉食べたいですね。
そういうのの介護食っていうのはやっぱ難しいんですかね？は
い、いえ、あの実はですね、高齢者向けに、まあ、牛豚あの鶏の肉ではないんですが、大豆ミートというものも、いわゆるプラントベースフードといったものも介護食になってまして、はい、こちらがですね、あの肉類に比べてその脂肪分が少なく、まあ、タンパク質ですね、先ほど摂取以降が高いタンパク質もまあ摂取できますし、いろんな他にも栄養素があるので高齢者の食事にぴったりと言われてるんですね。で普通の肉に比べてやはり柔らかく噛みやすいので、そういった点でもあのぴったりというふうに言われてます。
確かに筋とかが結構お肉だと
ちょっと
噛みづらくとかありますよね。
まあ、今こういうね新しいものもいろいろ出てきてるとは思うんですけれども、はい、この介護食っていうののこの最近のトレンド、はい、あとこれからっていうのはどんな風になっていくんですかね？
は
い、
そうですね、これからはですね、完全栄養食も介護食品になるのではないかという風に思われます。完全栄養食というのがコンビニでも売られてるベースブレッドというのは、パンの状態になってるもの、さまざまな栄養素がギュッと詰まった、まあ、パンなんですけれども、それをまあ介護食にしようというような意気込みがありまして、はい、日清食品がですね、完全飯という完全栄養食の、まあ、研究開発を進めてるんですが、うんうんうん、そちらがそのある病院でですねアンケートを実施して、まあ、そこの病院でですねその完全栄養食をまあ提供したというところで、うん、患者の8割、まあ、9割の患者がですね継続して食べたいというような回答結果を得たということなので、介護食であっても、まあ完全栄養食が必要となってくるというふうには思われます。
へー、でもなんかそれこそもちろん介護の現場ではもっともっとこう広まっていくんじゃないかなと思うんですけれども、はい、病気になった時とか風邪ひいた時とかも、はい、手軽に完全栄養食として食べられたらいいですよね。
そうですね、介護食、まあ、今回は介護食というテーマをになったんですけれども、やはりその体調、まあ、少し悪い方ですとか風邪ひいた方ですとか、はい、栄養を手軽に取りたいという面からおいても、うん、介護食だけでなく、まあ、完全栄養食市場自体も今後伸びていくというふうに思われます。
この完全養殖の今市場規模というのはどんな感じなんですか？
はい、完全養殖はですね、2022年の144億円から2030年には 8.5 倍の546億円まで達するというふうに予想されてまして、これがその新型コロナの流行背景として、まあ、健康意識の高まりであったりですとか、やはり先ほど申し上げました日清食品から発売された完全飯によって消費者の認知が急速に広がったという傾向がありまして、この市場の伸びというふうになってます。
いやでもこれからねもうこういったものなんか次々出てくるの でしかもこれからこのまあ介護職あと介護のね市場規模っていうのはどんどん上がってくるから、ちょっとこの辺の市場楽しみですね。今までなかったような新しいのバンバン出てきてますもんね。
そうですね、はい、
まだいろいろこんな2種類があるとは今日初めて知ったので、介護職もどんどんどんどんこれから種類が増えていくんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、楽しみにしています。
北
北山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上トゥデイズリサーチフォーカスオングッドでした。それではリスナーの皆さん、いってらっしゃい。 This program was brought to you by 日本能率協会総合研究所。